時刻は10時10分です。今日この時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみのつ普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠二さんに家庭での悩みや相談をはじめ、法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。対馬先生よろしくお願いします。
こちらこそ
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そしてはじめまして。
はじめまして、
渡辺と申します。
対馬です。よろしくお願いいたします。
そうか、今はじめましてだったんですね。
そうです。
すごく普通に楽しく会話を進めていましたね。
いやいや、楽しく会話というか、もう池田さんの話をずっと聞いてましたから二人で。
いやね、うちの旦那がね、昨日あのチェーンで引っかかって、はい、顔面からこけて、はい、顔面血だらけで帰って
きたって。朝からそんなちょっとグロテスクな話を。
そういう話はね、対馬先生にしてたんですよ。はい、対馬先生にそういうこともあるんだよって言って、うん、やっぱり経験豊富ですから。
ですね。そこでもまた法律の引き出しを出してもらって、
そうためになるな、はい、と思って聞いておりました。
ということで、はい、今月のテーマは、はい、手紙を見られたについてです。はい、20代の男性からの相談です。
はい、では私が相談読みますね。手紙を見られたについてです。私は会社が寮代わりに借りたアパートに同僚と2人で暮らしています。玄関、台所、トイレ、風呂は共用ですが、各々がそれぞれ押し入れのついた部屋に住んでいます。それぞれの部屋にはドアがついていますが、鍵はついていません。洗濯物は各部屋の窓のところに干し場があり、そこにおのおので干すようになっています。同居中の同僚が外出している時の出来事です。突然雨が降り出しましたので、自分の洗濯物を取り込みました。隣の部屋の窓の干し場を見ると、同僚も洗濯物を干していました。私は同僚の部屋に入り洗濯物を取り込みました。同僚の洗濯物が雨に濡れるのは不憫だと思ったからです。同僚の洗濯物を取り込んだ後、洗濯物を片付けている時に、同僚の机の上に2通の封書があることに気づきました。何だろうと思い近づいてみると、なんと私の恋人の筆跡ではないですか。私は慌てて封書を手に取りました。案の定、私の最愛の恵子さんからの私宛の封書であり、2通とも封が切られていました。私の不在中に同僚が受け取り、封を開けたに違いありません。許せないという気持ちが強いのですが、同僚にはまだ何も言っていません。2通の封書は当然持ち帰っています。このような時、法律的にはどうなるのでしょうか。
はい、ということで、ね、
怖い
怖いですね。ちなみに封書の中身っていうのはどんな内容だったんでしょうか。
はい、封書の中には手紙が入っていて、内容的にはいずれも、今度恵子さんの知り合いが大分市に来るから相談者によろしくという内容だったということです。でも電話やメールでも同じ内容を恵子さんから相談者の方は聞いてたそうです。うん、で、怖いですね先生。こんな時法律的どうなるんですか。
うん、まあ、順番に言ってみましょうね。
はい、
まずね、その同僚の方がね、
はい、
相談者の不在の時に、まあ、他人の封書ですね、
うんうん、
それを受け取る行為、これが違法か否かがまず問題になりますね。
うん、
ただね、やっぱりこれ同じアパートでね、
はい、
玄関が共有でしょ、
うん、
だからまあ寝室やその日頃主にいる部屋は異なってもね、やっぱり相談者と同僚の方は共同生活行っているとやっぱ言えると思うんですよね。
うん、
するとね、まあ、同僚の方が相談者の不在中にね、相談者宛の封書を受け取ること自体は違法とやっぱ言えないと思いますね。
そっか。
うん、だから次なんですよね。
はい、
じゃあ同僚の方がその封書、これ相談者に渡していないですよね。
はい、
これがことさらにね、隠すという場合はこれまずいわけですよ。だけどもね、直ちに渡さないからといって違法とやっぱ言えないでしょうね。
なんか忘れた時もありますもんね。机の上に置いてて忘れてたとか。まあ、
それでもね、何週間もね、
うん、
ずっとね渡さないんだったら、うん、お前隠したなと言われても仕方ないですよね。
まあ、でその隠していたとなった場合はどうなりますか。
これね、犯罪が成立するんですよ。
へ、
うん、刑法236条にね、心証隠匿罪って、
うん、
これが成立する余地があるんですよね。
へ、
これ結構重いんですよ。
はい、
まあ、6ヶ月ね、
はい、6
ヶ月以下の懲役刑または禁錮刑、はい、
うん、
または10万円以下の罰金もしくは科料、はい、これがね法定刑なんですよ。
わ、じゃあ同僚の方が封書を開けた行為ってどうなりますか。
これもね、刑法に当たるんですよ。
うん、
刑罰ですよね。
はい、
刑法133条のね、信書開封罪、これに当たるんですよ。これもね結構重いの、さっきより重くてね、うん、
はい、
1年以下の懲役ですよ。懲役ってね、
はい、
刑務所に行くって意味ですかね。
そっか、そうですよね。 前科とかもつきますもんね。つかない、ま
あ、いやつきますよ。刑務所に行くのが前科とかだからね。
そうか。
そうなった場合、ね、もうむちゃくちゃね、これね、社会に出た時ね、はい、不利益ですよ。まあ公務員はクビだしね。
そうですね、
普通の会社でもちょっと危ないしね。奥さん子供いてもしかしたら離婚かもしれないね。う
わ、
結構重いですね。まあ、ただ今回、まあ、封書開けてはいたんですけど、まあ、そのなんていうか見られた中身、まあ、正直、まあ、実害がないというか、まあ、その場合っていうかこの点っていうのはどうなりますか。
あのね、この今言った2つの罪ね、
はい、
その信書や封書の中身の重要性っていうのは、
はい、
犯罪の成否に関係ないんですよ。これちょっと不思議に思われるのでちょっと説明しますね、
はいはい、
その人にはね、その多かれ少なかれ私生活上の秘密ってあると思うんですよね、
はい、
そのうちね、通信の秘密、こういう手紙のやり取りとかね、やつね、の不可侵は憲法によって保障されてるんですよ。でね、この通信の秘密の保障は厳格なんですよね。つまりね、少なくともその通信の中身を見て、この通信は保護される、この通信は保護に値しない、くだらないこと書いてるよというのはね、そういうのを調べて初めて通信、どっちの通信かなっていうのはね、通信の秘密を保障したことが無意味になっちゃうんですよね。それなので、この2つの罪っていうのはこの通信の秘密の保障の具体化ですので、中身は全く問題とならないんですよ。
ああ、そうなんですね。じゃあ今回の相談者の方ってどうするべきなんですか。
実はね、これがね、一番弁護士に相談すべきことなんですよ、
はい、
これどっちもね、一応ね、これ申告罪ってやつなんですよ。
はあ、申告罪、
まあ、申告罪って、まあ、深刻なという意味じゃなくてですね、はい、その申告罪というのは、はい、警察にね、加害者の処罰を求める申し入れ、これ告訴って言うんですけどね、その告訴がなかったら警察は捜査も、またね、検察官は起訴もできない犯罪類型なんですよ。じゃあなんでね、こんな告訴が必要な申告罪になってるかって言ったらね、
はい、
この2つの犯罪っていうのは身近な人の間で行われやすいからなんですよ。つまりね、人間関係に配慮して、そして告訴するかどうか決めてくださいと。いきなり警察が入ってね、
はい、
お前開けてみただろうと、そういうのじゃないよということなんですよね。それでね、まあ、今回のちょっと事情について詳しいことはわからないんだけども、
はい、
まあ、少なくともですね、その封書2通をね、同僚の方から取り上げてるわけですよね。でね、それでね、向こうの方が何もリアクションしてないわけですよね。そうするとね、そのどちらも問題をこう表面化していないということからね、まあ、この後もね、お互いにこのことを話題にすらしないと、つまりなかったことにするとかね、
うような大人な対応ではありますけど、
ね、そういうこともあり得るよね。でもね、このような行為がね、まあ、会社の結局寮に住んでるわけだからね、
はい、
別に別れることできないわけですよね。
そうですね、会社でも顔を合わせますもんね。そしたら、
そうじゃない、これ繰り返されることやっぱり予想される場合もある、
はい、
さらにね、こそっとね、一緒に話してるかもしれない、人にね、その封書の中身を、
は
い、あー、また別の人に、
そうそう、でね、この相談者の方だけが知らないとかね、
は
い、
うわー、
だからそういうような関係、可能性もあるので、はい、そのような場合はね、やっぱりね、その事実関係を明らかにした上で、あなたのやってることは犯罪行為でありますよと、やっぱり言うべきでしょうね。
そうですね、
ただね、これね、言いにくい、
言いにくいです、まあ、
当の本人同士でやるのはかなりね、
だってどんなタイミングで切り出していいかも分かんないし、
そういう時にね、はい、もう一番いい仕事、はい、それが弁護士。
ああ、え、こういう時にも入ってもらえるんですか。
はいはい、
うわー、助かる、
そうなんですね、
で本当ね、第三者がいてくれるだけで絶対雰囲気も変わりますし、まとまるものも綺麗にまとまるっていうことですもんね。いやそして先生、事実とは異なるのですが、この事案とは異なるんですけど、うちのことかもしれないし、うちのことじゃないかもしれないんですけど、中学生とかね、高校生に来た封書を親が開けるっていうのは、それは大丈夫なんですかね。
この場合ね、はい、親ってほら親権があるでしょ。
はい、
だからね、子供宛ての封書を開けることはね、まあ、特段の事情がないかり、まあ、違法とは言えないっていうふうに普通に考えてます、
はい、
ただね、
はい、
これあのね、昔と今ちょっと考え方違うんですよ、
はい、
昔は当然開けてよかった。
あ、はいはい、
だって自分の子供はね、どんな人と付き合ってるか、
うん、
それを見るのが親の権利だ、
そうですね、だって昔は電話とかもね、うん、まず親が取ってましたもんね。そうそう、親が取って、ね、いや誰だから始まりましたよ。
そう、
はい、
そしてね、その電話している横でね、はい、お母さんの耳がダンボね、
そうそう、大きくなってる。もしくは呼気で聞くみたいな、うん、親気で聞くみたいな。
だけどね、今はねちょっと考え方違うんですよ、
はい、
やっぱり子供にも、はい、その完成された人格ではないけども発展途上中の人格があると、
はい、
それを尊重しなきゃいけないと、
うん、
だから必要に応じて見ることができると。だから必要がなかったら見ちゃいけない。
うん、
むやみやたらに見るのはそれはもう子供の人権というか、まあ、一つの子供という人間をちょっとむやみに犯していることになっちゃうと。
相手、ね、見た場合についてね、はい、もうちょっと考えて、ね、親子関係がね、はい、それでうまくいきますかってことね。
ねえ、ちょっとなんかギクシャクしそうですよね。そして先生もう一個聞いてもいいですか。夫婦だとどうなりますか。ね、
大事ですね。夫婦ね、
はい、
これね、
夫婦だと
ほとんど会うとと思う。
夫婦はアウトなんですね。見たいよね、旦那に来た手紙、うん、飽きそうになるよね。
これねアンケートがあるの。
はい、
アンケート、
うん、今ね日本国民ね、はい、半々に分かれてるの。
どういうことですか。
お互いのメールとか、はい、まあ、手紙よりメールが多いわね、
うんうんうん、
だからちょっとメールで説明するんだけども、
はい、
メールを見ることが許されるかどうかについて、当然見れるっていう人と、
はい、
それから見たらそれはダメだというのが半々分かれてる。
そっか、見られるのは嫌だけど見たい。どうですか。いや
それはね、それどうぞ、ダメだと思う。見るんだったらお互い見せ合う。
そうですね、
確かにその方がクリーンにね、関係を気付けますね。
いや法律ね、法律の観点から見るのも大事ですし、やっぱりこうねその人間関係からこう見ていくことも大事なんですね、うん、
実はねそこら辺がやっぱり弁護士の仕事なんですね。
はい、
しかいかにして円満な関係でいくかっていうね、
はい、
うん、ただ法律に照らすだけではなくてちゃんとあくまで問題解決というか、うん、
そう、法律に照らすのはね、はい、あのほら、まあ、インターネットのねなんかあるじゃない、
う
ん、
まあ、載ってるのは載ってますね。
そうそう、あんなでも大体、ま、間違ってはない。ただね間違ってることも時々あるよ。
あ、そうなんですね、うん、その辺も気をつけないといけないですね、
うん、
じゃあもうあれですね、はい、もうなんかあった時にはやっぱり弁護士の先生に入ってもらう
ですね、一番安心です。それが一番ですね。
そう、私もなんかいろいろ相談をしに行きます。あのチェーンについて、はい、
ということで、はい、津島先生こんな時どうなるの、この時間は津久見の津普通の島津島総合法律事務所の津島誠司さんでした。津島先生ありがとうございました。
はい、
こちらこそ。
贈与、遺産、遺言、相続などお困りではありませんか。ご相談は津久見の津普通の島の津島総合法律事務所へ。